それでは、本日の礼拝の説教の箇所になります。ルカの福音書、2章1節から20節を読みいたします。聖書の後ろの新約聖書、もう110ページになります。それではお読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。すいません。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからで。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアは、これらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。本日の聖書の箇所は以上になります。それでは本日は特別賛美がございます。聖歌隊による王、ホーリーナイトになります。よろしくお願いします。 クリスマスおめでとうございます。クリスマス礼拝にようこそお越しくださいました。本当に心から歓迎をいたします。コロナで長いこと聖歌隊の活動もできずにいました。久しぶりに聖歌隊のオーホーリーナイトを聞くことができて、本当に感無量という感じです。
一言お祈りをいたします。憐れみ深い天の父なる神様、クリスマス礼拝のこの日、こうして私たちをあなたの御前に集めてくださり、共にあなたのご降誕をお祝いできる幸いを感謝をします。どうぞあなたの恵みをもう一度私たちが心に受け止め、幸いな時を過ごすことができるように、この時を豊かに祝福し導いてください。どうぞ私たちがあなたのこの降誕の恵みの意味を心に覚えることができるように、ひとときあなたが導いてください。あなたの聖霊が豊かに働き、私たち一人一人を導いてくださるようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。改めてメリークリスマス。今日は世界中でこの挨拶の言葉が交わされていることでしょう。クリスチャンの少ない日本でも、今日は当然のようにこの言葉で挨拶が交わされます。文化的にはキリスト教の背景を全く持っておらず、クリスチャンもほんのわずかしかいない日本でも、クリスマスだけは別ですね。繁華街はもちろんのこと、住宅地もクリスマスで彩られています。ドアにはリースがあり、庭にはイルミネーション、部屋の中にはクリスマスツリーが飾られています。まさにクリスマス一色です。しかし表面的には楽しげできらびやかな日本のクリスマスですが、クリスマスの本当の意味は顧みられていません。言葉の成り立ちから考えると、クリスマスっていうのはキリストを示すクライストと祭礼を示すマス、これが結びついてできています。クリスマスはイエス・キリストの祝祭、祭礼という意味になります。クリスマスはイエス・キリストの誕生をお祝いする日であるわけです。ですからキリストのいないクリスマス、キリストと無関係のクリスマス、これはクリスマスではないわけです。ですから今日、クリスマスの本当の意味を考え、クリスマス礼拝にお越しくださった皆さんと、この日を共にお祝いしたい、そう思います。先ほど読んでいただいた聖書の箇所に、羊飼いが出てきます。イエス・キリストが生まれたベツレヘムの町の郊外にある野原で、彼らは夜も寝ないで羊の世話をしていました。羊飼いと聞いて、皆さんはどんなイメージを持つでしょうか。普段馴染みがない日本人にはイメージしにくいものだろうと思います。クリスチャンなら、イエスがヨハネの福音書の10章で語られた良い羊飼いをイメージするかもしれません。そこではイエスがご自分のことを良い羊飼いとして示し、良い羊飼いは世話している羊のために命さえ捨てると言いました。そのイメージで私たちは羊飼いを考えるかもしれません。しかし、聖書に出てくるこのユダヤの羊飼いっていうのは、そのイメージとはかけ離れているんですね。彼らはユダヤでは最底辺に属する人々でした。基本的にユダヤ人っていうのは、先祖代々の割り当て地を耕す人々でした。皆が 基本財産としての土地を持つ自作の農耕民なんですよ。しかし、何かの理由で、その土地、すなわち基本財産を失い、他人の羊の世話をして、生活の糧を得るようになった。それが羊飼いです。草を求めて羊と共に移動し、羊と共に寝起きしますから、定まった家を持たない場合も多かったようです。ですから彼らは現代風に言えば、ホームレスに近い人々で、貧しい最底辺にある人々であった。そう言って良いだろうと思います。また羊飼いの仕事は昼夜関係なく羊を世話しなければなりません。昼は暑さ、夜は寒さに悩まされます。また羊を狙う獣や泥棒から羊を守らなければなりません。そのためには戦うこともありました。怪我をしたり、場合によっては死の危険もあります。しかも羊がいなくなれば、全部羊飼いの責任にされ、給料を減らされたり、クビになったりもします。そうなるとますます貧困が進むわけです。仕事の厳しさに比べれば、割に合わない仕事。そうも言えるでしょう。そのため本当に生活が苦しくなると、世話をしている羊を食べてしまったり、あるいは本当に泥棒になって売り払ったりしてしまう人もいたわけですね。そしてまた羊飼いの仕事は羊相手ですから、先ほども言ったように24時間勤務です。そのため神殿の礼拝や祭りに参加することはできません。で、ユダヤではそれに参加しないということは、宗教義務を果たしていないことになります。それは神を大切にしない罪である。こう見なされるわけです。ですから羊飼いは周りの人々から不信仰者と白い目で見られ、周りの人々から蔑まれ、同じユダヤ人なのに相手にしてもらえなかったわけです。ユダヤの書物や言い伝えを調べてみると、羊飼いは裁判で証人になれなかったということがわかります。事件の現場にいて、それを目撃していても、羊飼いは証人として証言することを許されていませんでした。直接の目撃証人なのに証言させてもらえないなんてことは、現代では考えられないことですね。しかしユダヤではそうだったんです。それは、羊飼いイコール嘘つき、羊飼いイコール泥棒っていうのが当時の常識だったから。羊飼いの証言など、どうせ嘘に決まっていると誰もが思っていたんです。そのため、羊飼いの言葉は初めから無視されたわけです。まあ、とにかく羊飼いというのは、社会の最底辺にいて、人々から無視され、貶められている存在であったわけです。そのように誰にもまともに相手にされない羊飼いのところに天使が来たんです。そして救い主の誕生を知らせた。そう聖書は記しているわけです。天使が現れたとき、彼らは非常に恐れたと書かれています。天使の清さに触れて、あの祭司ザカリアのように恐れたのかもしれませんが、ひょっとすると逆に普段の悪い行いに対する神の裁きが来たと思って恐れたのかもしれません。しかし天使がやってきたのは彼らを裁くためではありませんでした。 それと全く逆で、彼らに福音、すなわち喜びの知らせを伝えるためでした。天使は今日ダビデの町で救い主が生まれた、そのことを告げたのです。それを聞いた羊飼いたちはベツレヘムへ行き、町中を探し回って、飼い葉桶に寝ているイエスを見出すわけです。こうして羊飼いたちは、救い主イエス・キリストの最初の礼拝者となったわけです。羊飼いたちはユダヤでみんなからのけ者にされていた人々でした。彼らは嘘つきで泥棒で、神の民としては失格者だと思われていた人々です。おそらく彼ら自身も自分たちがそういうものだという意識を持っていたと思います。人に対して必ずしも真っ当ではないし、神に対してはなおさらであって、自分たちは神から一番遠くにいるものだ。そう思っていたんですね。神が自分たちのことをなんか考えているわけがないと諦めていたわけです。神から責められることはあっても、恵みを受けることなど考えられなかった人々であるわけです。しかし不思議なことに、神は彼ら羊飼いのところにだけ天使を使わしたんです。神殿で礼拝を司る祭司でも、聖書に通じた律法学者でも、厳格な信仰に立つパリサイ人でもなく、神から最も遠いところにいると思われた羊飼いのところに、神は天使を使わされたんです。どうしてでしょう？その答えは、イエスの生まれた場所を見ると見えてきます。イエス・キリストが生まれたのは、宿屋の家畜小屋でした。生まれたばかりのイエスは、飼い葉桶に寝かされたと記され、さらに宿屋には彼らのいる場所がなかったと書かれています。なぜ家畜小屋で出産することになったんでしょう。それは住民登録のために人々が移動していて宿屋が満員だったからです。ヨセフとマリアは宿屋の中にスペースを確保することが難しく、家畜小屋の片隅に案内されたわけです。そしてその世にイエスが生まれたため、イエスは家畜小屋の飼い葉桶に寝かせられることになったわけですね。それにしてもですね、家畜小屋での出産ってこんなこと考えられるでしょうか。すぐそばには家畜がいるわけです。その毛や藁が散らばっています。匂いも強烈でしょう。そしてその匂いの中には汚物の匂いも混じっていたはずです。衛生状態は最悪と言っていいでしょう。よくこんなところで子供を産んだものだとも思います。しかし、ここで一番不思議なのは、宿屋に泊まっていた人々の反応です。彼らはマリアの出産を全く知らなかったのでしょうか。そんなことは考えられないんですね。当時の宿屋は、私たちが考えるホテルや旅館とは全く違っています。広間のようなところに相部屋で泊まり、個室にはなっていないのが普通です。その広間の端っこや、建物の囲まれた部分、つまり中庭部分に、家畜小屋スペースがあるっていうことが多いんですね。当然出産は宿屋の全員にすぐわかります。しかしマリアとヨセフに広間の一角を譲ろうとする人はただの一人もいなかったんです。 マリアとヨセフ、そして幼子イエスに対する同情も関心も全く見られないんです。生まれたばかりの幼子が布に包まれて家畜小屋の飼い葉桶に寝かされている。それを知りながら誰も自分の場所を使わせようとはしないんです。宿屋にいた誰もが無関心。自己中心であって、生まれたばかりの幼子を抱えたマリアとヨセフに知らんぷりだったんです。ここに人の中にある根本的な問題が見えてきます。他者に対する無関心の冷たい心です。愛の背後は憎しみではなく無関心だと言います。憎しみなら憎むべき相手が存在しているんです。しかし無関心は相手の存在すらないんです。現実に目の前にその人がいても存在しないことになるんです。憎しみも決して褒められたものではないでしょうけれども、憎しみは相手の存在を認めた上で憎むんですよ。でも無関心は相手の存在そのものを否定しているんです。私たちは憎しみを問題視しやすいですが、無関心の方が心の闇は深いんだということを覚えなければならないと思います。ですからここで宿屋には彼らのいる場所がなかったと書かれていることは、単に場所のことを言っているのではないんですね。宿屋にいた人々の心の中に、愛や憐れみや同情といった気高い性質、大切な気持ちがなかった。そのことを言っているんです。彼らは自分が楽しいこと、自分が楽できること、自分が得すること、そういったものに一生懸命で、それ以外のこと、たとえそれが生まれたばかりの幼子やその両親が困っていても苦しんでいても、そんなことはどうでもいいというふうに思ったわけです。そのために彼らは救い主イエスが生まれた現場にいながら、誰一人として救い主の誕生に気づかなかったわけです。町の外から天の軍勢の賛美の声が響いてきても、彼らにはどこかで酔っ払いが騒いでいるぐらいにしか聞こえなかったんでしょう。羊飼いたちが宿屋の中に入ってきたので驚きました。彼らがイエスの周りに集まり礼拝するのを見、また彼らの話を聞いて驚きました。しかしそれだけであって、イエスを救い主として礼拝することはもちろん、イエスに場所を提供することすらしなかったわけです。羊飼いたちは、良い人たちとは言えない人たちでした。むしろ盗んだり、騙したりする悪い人と言っていいでしょう。神を礼拝することも、普段は離れていてユダヤ人でありながらのけ者にされていた人々です。彼らは自分たちは嫌われ者であって、自分たちを大切に思ってくれる人なんかいない、そう思っていました。でもそのような思いっていうのは裏を返せば、自分たちに関心を持ってほしい、愛されたい、信頼されたいということではないでしょうか。実のところ、寂しい気持ちや悲しい気持ちを抱えていたわけです。しかしどうせ誰も分かっちゃくれないと諦めて世の中を斜めに見ながら生活していたわけです。 そんな彼らのところに天使がやってきて親しく話しかけたわけです。それは彼らにとってどんなことだったんでしょう。自分たちは神から忘れられていないのだ。いや、それどころかしっかり覚えられているのだと彼らは分かったわけです。そして救い主の誕生というとてつもなく大きな出来事を知らせてもらえた。それも人づてではなく天使によって、つまり神から直接と言っていい形で知らされた。自分たちは神から特別のことをしていただいたのだ。そのことが彼らには分かったわけですね。人からは相手にされなかった羊飼いですが、天地の作り主であり支配者である神にはちゃんと相手にされていたんです。あなた方の悲しみ、痛み、寂しさ、それらすべてを私は知っている。だからあなた方の心を癒し、絶望と諦めの人生から救い出し、永遠の希望へと導く救い主の誕生を、私は真っ先にあなた方に知らせる。神はそのために天使を羊飼いのところに使わしたんです。それは彼ら羊飼いにとって人生最大の喜びだったでしょう。ですから彼らが天使の知らせに従いベツレヘムに行って救い主を探し、礼拝し、そして神を賛美し、神に感謝した。これは当然のことであったわけです。一方、宿屋の人たちはどうでしょうか。彼らは普通の人たちです。悪い人たちではなかったでしょう。普段は礼拝にも参加するし、真面目に生活している人々でしょう。しかしこの時、彼らは自分のことに夢中になっていました。自分の楽しいことや自分にとって大事なことに夢中になっていたんです。そのため彼らは生まれたばかりのイエスにも、出産を終えたばかりのマリアにも全く無関心であったわけです。使徒ヨハネはその手紙の第一の手紙の3章の17節で、自分の兄弟が困っているのを見てもその人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか、こう語りました。宿屋の人々はまさにこのヨハネの指摘する通りであったわけです。でもおそらく彼ら自身は自分は神の前に良い人間だと思っていたでしょう。自分の中に闇があるということに気づかずにいたんでしょう。天使が羊飼いのところには来て、宿屋には現れなかった理由がお分かりいただけたと思います。羊飼いは自分たちでも救ってくださる救い主の誕生を知り、そのお方を礼拝するという神の恵みをいただいて、クリスマスを見出したんです。宿屋の人々は、一番近くにいながらクリスマスを見失いました。あなたはどちらでしょうか。今のあなたが、あなたの心が羊飼いであれ、宿屋の人の人々であれ、あなたの心にイエスを受け入れる場所があるなら、新しい人生が始まるクリスマスの恵みがやってきます。神と共に生きる希望の人生が始まる本当のクリスマスがやってきます。あなたの心に イエスの場所はあるでしょうか。それとも宿屋には彼らのいる場所がなかったという言葉のままでしょうか。今年のクリスマスがあなたにとって本当のクリスマスとなるようにお祈りします。祈りましょう。憐れみ深い天の父なる神様、あなたは私たちを深い闇の中から救い出し、希望のある新しい人生を与えようとして、そしてまた永遠に生きる人生を与えようとして、2000年の前、ここに人となって来てくださいました。それを見出したのは、神から最も自分たちは遠いと思っていた羊飼いでした。自分は神の前に正しく、あんな羊飼いとは違うと思っていた人々は、目の前に起きている神様の恵みの御業を全く気づかずに見過ごしてしまいました。神様、どうぞ私たちがあなたを受け入れることのできる心を持つことのできますように。あなたの居場所を自分の心の中に用意できるように。そして、あなたと共に永遠に希望のある人生を送ることのできるクリスマスを経験することができるよう、一人一人を導いてください。あなたが私たちを愛していてくださることを心から感謝をします。どうぞ私たちが無関心を捨てて、あなたと人を見ることができるように、どうぞ帰り見てください。主イエスキリストの御名を通して感謝して祈ります。アーメン。